マタイによる福音書6章25節から。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、つぐみもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆、あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆、加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは、明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。この主の日の礼拝の説教題、何よりもまずは、マタイによる福音書6章33節から示されました。新共同訳新約聖書の11ページになります。31節から33節にはこう記されています。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それらは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆、あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆、加えて与えられる。ここでイエス様は、神様に仕えなさいと言われています。自分が神様に養われている羊であることを受け入れて、羊飼いであられる神様に信頼して従うのです。そのようにして、私たちが思い悩むことなく安心して生きることをイエス様は願っておられるのです。思い悩むなと命じておられるイエス様の御言葉は、弟子たちをはじめ神様に仕え イエス様に従う人たちに向けて語られている御言葉です。ですからこの御言葉が指し示しているのは、神様の御心を実現するために生きることです。神様にお仕えする人たちを神様は大切にしてくださり、その人たちの歩みを守り導いてくださるのですから、思い悩む必要はありません。主の弟子として御心に生かされるとき、そこには主の助けの御手が差し伸べられるのです。与えられました聖書の御言葉、マタイによる福音書6章25節以下をご覧ください。私たちは自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと思い悩みます。山上の説教を聞いた人々の中にはいろいろな病気や苦しみに悩む人々がいました。今この時も紛争や飢餓のために自分の命のことで不安な日々を過ごす人々がいます。今は不安を抱えていなくとも明日も安心して生きられるかどうかは分かりません。私たちは皆心の深いところに自分の命への不安があり、死への恐れがあります。そうであるからこそ私たちは思い悩んでしまうのです。思い悩むは心配で大切なことが手につかない状態を指しています。ここで命と訳されている言葉には魂とも訳すことができる言葉が用いられています。イスラエルの民は魂も体も一体と捉えていますので、ここでの命は魂も体も一体となった命を指すと言えます。私たちは自分では自分の命のことを気にかけて食べ物や衣服のことで思い悩んでいると思っています。しかし実は食べ物や衣服のことに心を奪われてしまい、自分の命を本当には生かせてはいないのではないでしょうか。私たちが自分の命のことで抱く不安や恐れを、多くの痛みを負い、病を知っておられるイエス様は、身をもって知っておられます。そのイエス様が、命は食べ物より大切であり、体は衣服より大切ではないかと教えられるのです。私たちの命を私たちが大切にしている以上に神様が大切にしてくださいます。イエス様は命よりも食べ物や衣服に心を奪われてしまいがちな私たちに、大切な命を神様の御心を実現するために用いなさいと語りかけておられるのです。イエス様は26節以下で 空の鳥や野の花に目を向けさせ、集まってきた人々に、鳥や花をも大切にされる神様は、それ以上に私たちを大切にしてくださると教えられます。空の鳥は種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしませんが、神様は鳥に食べ物を与えて養ってくださいます。野の草は働きもせず、紡ぎもしませんが、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどに着飾ってはいませんでした。空の鳥の食べ物や野の草の装いにまで心を止めてくださる神様が、食べ物や衣服など私たちに必要なことを大切にされないはずはありません。私たちが自分の知恵と力によって生きようとしなくても、神様が養ってくださるのです。27節には、あなた方のうち思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようかとあります。寿命と訳されている言葉は、身長と訳すこともできます。また、わずかでも延ばすは、元の言葉では一キュビと伸ばすです。キュビットは長さの単位で、日本語では通常尺と訳されており、実際に自分の背丈を一尺ほどでも伸ばすことが伸ばせるであろうかと訳す聖書の翻訳もあります。しかし、最も小さなことを指すのに、身長1キュビと約46センチも伸ばすというのは、文脈上ふさわしくないでしょう。どちらにせよ、思い悩むことで寿命も身長も伸ばせないのは明らかです。28節の衣服のことで思い悩むは、何を着るかといった服の選択の悩みではありません。夜の冷え込みや昼間の強烈な直射日光から身を守るための命に関わる必需品があるかないかの悩みです。野の花、元の言葉ではユリは、いつも目にしている花を指します。イエス様は、いつも目にしている花を注意してみなさいと言われ、当たり前と思って目にしている花を改めて捉え直してみなさいと教えられるのです。30節の野の草は、野の花とほとんど同じ意味です。信仰の薄い者たちよは、元の言葉では、小さい信仰の人たちという意味で、神様の守りに対する確かな信仰が欠けていることを指しています。29節にあります、ダビデの息子ソロモンが王としてイスラエルを統治していた時、イスラエル王国は最も繁栄していました。ソロモンは国民に重税と兵役を課し、エルサレムに神殿と宮殿を建て、 近隣諸国とも外交関係を結び、ソロモンほど賢く富み栄えた王はいないと言われました。しかし栄華を極める中で神様から離れ、自分自身を神としていったのです。イエス様は野の草の姿を通して栄華を極めながらも不信仰に陥っていた。ソロモン王朝と対比させながら、私たちの小さい信仰を目覚めさせようとされるのです。信仰は自分の力で良い人間となり、良い世界を作り上げようとするものではありません。神様が作ってくださった自分と世界を、私たち自身が良いと受け入れることなのです。マタイによる福音書10章29節から31節にはこのようなイエス様の御言葉が記されています。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までまでも一本残らず数えている数えている。だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。神様は私たちを大切にしてくださり、必要なものをすべて与えてくださいます。ですから私たちは誠の神様を知らず、信じてはいないとされる異邦人のように自分の命を自分自身で守ろうとしなくてもよいのです。私たちは父なる神様に御国をきたらせたまえ、御心が天になるごと地にもならせたまえと祈り、自分の命のことをお委ねすることができます。父なる神様に安心してすべてをお委ねして従うことができるのです。33節の何よりもまず神の国と神の義を求めなさいの神の国は、神様のご支配が実現する時と場所を表します。その時その場所では神様の御心が実現しているのですから、神様の御国を求めることで私たちは安心して神様に仕えることができます。そして私たちは思い悩むことから解放され、34節にありますように、その日の苦労はその日だけで十分であるとの主の御言葉を受け入れるものとされます。神様の愛を信じて今日一日の重荷を担え、一日を終えればすべてを主の御手にお委ねすることができます。その後は神の義、神様の正義が完全に実現され、すべてが完成される、世の終わりの時を待ち望んでいればよいのです。何よりもまず神様の御国と神様の正義を祈り求め、その実現を待ち望むことで私たちは明日のことまで思い悩むなとの主の御言葉、御教えに従うことができます。 この確信が揺らむとき、日々の生活の必要を満たそうとする思い悩みが私たちを支配し始めます。イエス様は計画的で合理的な生活をしてはいけないと戒めておられるのではありません。もちろん無責任で怠惰な生活を進めておられるのでもありません。計画的で合理的な生活の中にあっても自分自身の力に頼ろうとするのではなく、神様が必要なものを備えてください、神様のご計画、摂理を信頼しなさいと教えられます。全能の神様の御力に信頼し、日々の課題に取り組んでいきなさいと教えられるのです。神様から離れ自分を神にしてしまう人間の罪が引き起こした環境破壊や社会崩壊に、どこまでも命を守り抜かれる御心に従って立ち向かいなさいと勧めておられるのです。主の御心に従い、主に仕える者、主は助け導かれ、その生活を守り導いてくださいます。主の弟子として御心に生かされるとき、そこには主の助けの御手が差し伸べられます。何よりもまず神の国、神様の御国と神の義、神様の正義を祈り求め、その実現を待ち望むことが私たちを思い悩みから解き放ってくれます。自分を第一にして神にしてしまうことが生み出す思い悩みから解放されるからです。そしてそこには何よりもまず神様の御国と神様の正義を祈り求め、その実現を待ち望む生き方に約束された喜びと感謝が備えられているからなのです。お祈りをいたします。父御聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを神様の愛を信じて、今日一日の重荷を担い、一日を終えればすべてを主の御手にお委ねすることができるものとしてください。そしてその後は神の義、神様の正義が完全に実現され、すべてが完成される。世の終わりの時を待ち望むものとしてください。主の御心に従い、主に仕える者も、主は助け導かれ、その生活を守り導いてくださいます。私たちが主の弟子として御心に生かされる時、どうぞ主の助けの御手を差し伸べてください。何よりもまず神の国、神様の御国と神の義、神様の正義を祈り求め、その実現を待ち望むことで私たちを思い悩みから解き放ってください。自分を第一にし神にしてしまうことが生み出す思い悩みから解放してください。何よりもまず神様の御国と神様の正義を祈り求め、その実現を待ち望む生き方に約束された 喜びと感謝で満たしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。